いってらっしゃい。
良い朝のために
共立。
日常を抜け出して新しい自分を探す、そんな理由ではとバスに乗るお客様が増えています。忙しい毎日でも小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか、不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オンザロード第5章、娼婦たちと野郎ども、マレー半島に。妙なといえば、ヒゲのマネージャーも相当に奇怪な男だった。ある午後、2階の部屋で手紙の続きを書いていると、前庭で声がする。窓から顔を出すと、下でひもたちが私を呼んでいる。トライショーを囲み、トライショーこぎの男と雑談しているらしい。手紙を書くのにも飽きていたので、私はその仲間に入るため下に降りていった。トライショーの何代かとこの店は特別な契約を結んでいるらしく、客を送り込むと何がしかの金が支払われることになっている。しかしこの時はただ休むために寄ったようで、トライショーの男は汗を拭いながらジュースを飲んでいる。英語が上手なランジョーの紐が私を呼んだ理由を説明した。
このおっさんが日本じゃいくらくらいで女が買えるか知りたいと言うんだよ。
彼がそう言うと、おっさんは英語がわかるのかわからないのか、締まりのない顔をしてうなずいた。
俺もそういう方面には詳しくないんだけど、US ドルで70ドルから100ドルくらいだろうか。
US で？
そう、マレーシアドルなら200ドルは超えるだろうな。
私が言うと、ひもたちはため息をついた。
ここじゃ US で5ドルか。せいぜい7ドルだもんな。
一人が言うと、別の紐がたしなめた。
バカ。10ドルと言っとかなくちゃダメじゃないか。
あ、俺のことだったらご心配なく。女の子に聞いて、あんたたちより詳しいくらいだから。
私たちがくだらないことを言って大笑いしているところに、用事で出かけていたらしいヒゲのマネージャーが帰ってきた。
トライショーのおっさんの姿を見かけると、ヒゲのマネージャーは日本語で、いきなりすごいことを言う。
あのな、この男、少しアホな。わかるか？
ん？
しかしな、ワイフな、とてもグッドな。あんた、寝るなら、この男のワイフ、ナンバーワンな。
どこにいるんです？
この男の家な。
今もその家から帰ってきたのではないかという気がして、つい顔を見てしまった。ヒゲのマネージャーの言っていることは、冗談なのか真面目なのかわからないところがあった。今までトライショーのおっさんの女房について喋っていたかと思えば、突然、トリップの話をし始める。
アヘン、やるか？
マリファナのことを言っているのかと思い、それなら紐の若い衆に、入手の仕方を教えてもらってあると答えると、マリファナなどではないという。
それ、子供用な。
マリファナが？
そうな。アヘン。キセルで吸うやつな。やるか？
どこで？
私の家な。
アヘンって、いい？
はじめ、くらくら。慣れると、ふわふわな。
キセルで吸うとはかなり本格的だ。恐ろしげな感じもしないではないが、めったに経験できるものでもない。しかし、俺はそう意志の強い方ではないので、クラクラからふわふわになるまで経験してしまったら、深く絡め取られそうな気もする。さてどうしたものかと悩んでいると、不意にまた話題が変わってしまう。
あんた、ここで働くか？
あまりの唐突さに声も出ない。
トリップの次はリクルートと来た。何を言い出すやらと私は呆れたが、彼の方は案外真剣らしい。要するに、日本人をうまくあしらえる人間が欲しい、ということのようだった。日本語ならとても上手じゃないですか。私が言うと、彼は首を振った。
日本人は、日本人がいると、安心な。
なかなか鋭い観察だった。違法で暮らす日本人は、そこに日本人がいるというだけで安心してしまうところがある。彼が必要としていたのは通訳ではなく、ただそこにいる、というだけの日本人だったのだ。しかし、そのような日本人を雇い入れるほど、日本人の客が多いのだろうか。私が尋ねると、今は少ないが、もっと増やしたいのだ、と答えた。
日本人、いい人ばかりな。
多分、ここに来る日本人の客は、金離れがよく、女に対してはあまり無理な注文を出さないのだろう。そうだとすれば、マネージャーとしては、日本人の客を増やしたいと思うのは、当然すぎるくらい当然のことだ。と、そこまで考えたとき、そうか。それで私を止めてくれたのか。と思い至った。
いい子。世話するな。
私が答えられないでいると、まあ考えておいてくれとでも言うように、軽く肩を叩いて、店の中に入っていってしまった。私がこの宿で、ヒゲのマネージャーの言う、いい人たる日本人に初めて会ったのは、土曜日の夕方だった。昼から極楽寺という、マレーシア最大の仏教寺院を見物に行き、タイの寺院とよく似た漫画的な色彩にがっかりしながら帰ってくると、宿の前庭で、バーから出てきた二人の日本人にばったり出くわした。
おう。
ええ。双方で思わず意味のない声を上げてしまい、やがて笑いながら言葉を交わした。それによれば、彼らはマレーシアとタイとの国境で、ダムを建設している建築会社の社員であり、週末の休みを利用して、泊まりがけでペナンに出てきたものらしい。その最大の目的は、ここに来ること。 人が悪びれずに言うと、もう一人も苦笑しながら言った。夜になるまでホテルでおとなしく待っていられなくてね。私がここに泊まっていると知ると、興味を覚えたらしく、明日、朝食でも一緒に食べませんか?と誘ってくれた。本当は今晩でも夕食を、と言いたいところだが、もう一箇所行きたいところがあるので、と言って二人はまた声を出して笑った。翌朝、私はホテルの朝食に釣られて、約束の時間の20分前に宿を出た。
たけしからメッセージだ。今から帰ります。かっこ汗。今日は朝から忙しくてバタバタ。かっこ汗。午後は打ち合わせ遅れかけて汗。猛ダッシュしました。汗汗。とりあえず急いで汗。家に帰ります。汗汗汗。汗かいてんな。
その汗、エアリズムで快適に。ライフとウェア、ユニクロ。
TBS ラジオ公演フェスタサマーミューザ川崎2023。日本トップレベルのプロオーケストラが揃い組で名曲を披露。ジャズ、バレエ、お子様向けのピアノ公演など、バラエティ豊かな全19公演。合言葉は、お待ちどうサマーです。フェスタサマーミューザ川崎2023は、ミューザ川崎シンフォニーホールを中心に、7月22日から8月11日まで開催。チケット好評販売中。お問い合わせは、044-520-0200。ミューザ川崎シンフォニーホールチケットセンターまで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、共立ホテルズ&ドミトリーズ、